皆さんおはようございます。先週の月曜日から水曜日まで2泊3日で奥多摩のリーベンゼラの福音の家に行ってきました。毎年夏に聖書神学者が主催する夏の研修講座がありました。今年は新明記からの講義を、アメリカ・シカゴにありますウィートン神学院のダニエル・ブロック名誉教授が教えてくださいました。3日間で、約13時間の講義を聞いてですね、少し、頭でっかちになって、帰ってきたかもしれません。少しでも学んだことをこれからの説教にまた学びに反映できることを願っています。新明記の一章一節に次の言葉があります。これはモーセがイスラエルのすべての民に告げた言葉である。講師のブロック名誉教授は新明記を読む際の注意事項として、まずモーセの記した言葉を私たちが聖書を読むのではなくて、モーセがイスラエルの民に語った言葉をモーセの説教として聞くことを、進めてくださいました。また創世記から始まる、モーセ五章、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、そして5番目の新明記を最後の章として読むだけではなくて、聖書全体の基盤である新明記の光を通して聖書全体を読み解釈することの大切さを教えてくださいました。先ほど司会者の方に新明記の30章9節から14節を読んでいただきました。預言者モーセにより直接モーセの説教を聞いたイスラエルの民にも、そして現代の私たちにとっても、聖書本来の作者である神に聞き従い神の命令を守り行うことをモーセはその説教を通して語っています。神はいつも私たちの近くにおられる方です。私たちの傍らにそばにいてくださる方であるということ、そして聖書の言葉を通してご自身を表してくださる方、私たちにとっても神は近づきやすくその教えに従うことを可能にしてくださる方であることが語られています。もう一度新明記30章の14節を読みします。まことに御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。今朝ご一緒にルカの福音書10章25節から37節を見ていきます。シエスを試すために何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるんでしょうかと尋ねたある立法の専門家に対して、シエスがどのように対応されたのか、私たちが何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるのか、ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。またどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 聖書をお持ちの方は、今朝新約聖書ルカの福音書10章25節から37節を見ていきます。お開きください。もう一度25節を読みします。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるんでしょうか。主イエスに人生における大切な質問を投げかけたのは、ある律法の専門家でした。主イエスに対して懐疑的であったこの律法の専門家が、主イエスを試すために質問したことをルカは記しています。ここで用いられている試みるという言葉、ルカの福音書では4章で主イエスが荒野で悪魔に試みられた時に使われている言葉と同じ言葉が使われています。ですから、この律法の専門家の動機が悪いものであったことがわかります。続く26節を読みします。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。主イエスは質問に対して質問を持って答えられました。良い教師は生徒の質問に対してすぐに正解を与えようとはします。自分で生徒が考えることができるように質問に対して質問を持って答えます。イエスは質問に直接は答えず、逆に律法の専門家の知識を今度は主イエスが試しています。さすがに律法の専門家だけあってすぐに質問に対して自信を持って答えています。27節。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。主イエスはこの律法の専門家の最初の質問、何をしたら永遠に命を受け継ぐことができるのでしょうか、その質問に対する答えを28節で述べています。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。自ら正解を、正しい答えを述べたのですから、律法の専門家はここで主イエスに対する質問を終わらせてもよかったのかもしれませんけれども、自分自身の動機を正当化せずにはここで引き下がるわけにいきません。そこで二つ目の大切な質問をイエスに対して投げかけました。29節。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人は誰ですか。ユダヤ教の専門家として神を全身全霊で愛することに関してはもう何も言うことがない、質問する必要はなかったようですけれども、改めて自分自身の隣人が誰であるのか、主イエスを試みるために尋ねました。これに対して主イエスは素晴らしい例え話を持って答えられました。続く30節から35節を意味します。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗はその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが 旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。良いサマリア人としてよく知られているこの例え話、何度読んでも聞いても飽きることがありません。新しい発見が必ずあります。私の大好きな、イエスの例え話の一つです。今回注目したいことは、立法の専門家が主イエスに尋ねた私の隣人は誰ですかという質問の範囲について考えてみたいと思います。範囲というのか限界というのかパラメーターというのか、私たちが自分自身の隣人を考えるときに、どこまでの人を私の隣人とみなしているでしょうか。直近にいる隣の人だから家族、一緒に住んでいる家族を考える。配偶者であり夫婦であり親子であり、一緒にいる家族がまず身近な隣人である。次に友達を考える。電話をしたりメールをしたり一緒に遊んだり飲んだり食べたりする友達、また月曜日から金曜まで時間を一緒に過ごす会社の同僚、上司や部下や同僚のことを思う。学校のクラスメートであったり、学校の先生も私の隣人なんでしょうか。教会の教会姉妹、兄弟姉妹との関係はどうでしょうか。日曜日だけ週1回だけ会うので、この辺にいるのが教会の隣人なんでしょうか。通勤通学で隣に座る人、または立っていて肩を触れ合う人、これも私の隣人なんでしょうか。この立法の専門家にとっての隣人は、例え話に出てくる同僚同業者の祭司やレビ人だったのかもしれません。シエスはあえて例え話で最初に祭司が下ってきた、そして次にレビ人がやってきたことを教えています。強盗に襲われて身ぐるみ剥がれて怪我をして助けをしようとしている見ず知らずの旅人も、ユダヤ人から蔑まれ相手にされていなかったサマリア人は完全にこの立法の専門家の隣人という範囲から外れていた、超えていた、阻害されていたのではないでしょうか。彼の隣人の範囲には入ってなかった人たちかもしれない。貧種の重傷を負った旅人を道端で見ても、最初の祭司も次に通りかかったレビ人も二人とも同じように、どうしたんでしたっけ、わざわざ道の反対側に渡って、どのくらい道幅があったか分かりませんけど、記されてませんけど、反対側に行ってその人のそばを見て見ぬふりをして通り過ぎていってしまった。最初の祭司も次のレビ人も反対側を通り過ぎていったと、イエスは例え話で語っています。怪我をして、貧種の重傷を負って助けを必要としている旅人と関わることを避けて、 それぞれの道を進んでいきました。けれども3番目にやってきたサマリア人だけが傷ついた旅人を見てかわいそうに思って近寄って自分の家畜に乗せて解放しました。シエスは立法の専門家に36節でこう尋ねています。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。立法の専門家は自分自身が尋ねた最初の質問、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるのでしょうか。この質問に対しての答えを、主イエスのこの3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか、この質問に答えるときに同時にその答えを自分で答えています。37節、彼は言った、その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた、あなたも言って同じようにしなさい。私たち自身を傷ついて助けをしようとしている旅人の立場に置くときに、一番頼りになるのはこの3人のうちでどの人でしょうか、誰でしょうか。モーセの律法に精通し、申命記6章8節で命じられているように、いつもモーセの律法、このトーラを自分自身の手につけ、希少として額の上に置いていながら、傷ついた旅人に憐れみ深い対応をせずに、道をわざわざ反対側までまたいで、反対側を通り過ぎていった祭司やレビ人でしょうか。当然、自らの危険も時間も労力も惜しまずに、リスクを冒してまで、この傷ついた旅人の解放をした、面倒を見た、ケアをしたサマリア人を頼りにする隣人とするでしょう。先週学んだガラテヤ人の6章の2節で、キリストの律法を全うするために互いの重荷を負い合いなさいと命じた使徒パウロは、同じガラテヤの5章14節でこのように教えています。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。先週に続いてモーセの律法を要約している大切な律法を私たちは聞きました。私たち自身が愛すべき隣人が誰なのか、どこの範囲までが私の隣人なのか、ぜひ今週それぞれの生活のうちに思い巡らせていただきたいと思います。最後にまとめていきます。最初に申命記の30章14節から、神が私たちの近くにいつもおられる方であり、聖書の言葉を通して私たちにご自身を表してくださる方であることをお話ししました。モーセは申命記4章7節8節で、神はいつも私たちの近くにおられ、そして近寄りやすい距離におられることを教えています。私たちが手を差し伸べれば手が届く範囲に、短い近くに神はいつもいてくださることを、モーセはこの説教の中で語っています。4章の7節8節を読みします。まことに私たちの神主は、私たちが呼び求めるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。 また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように正しい掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこにあるだろうか。今朝も私たちの傍らにいつもおられる神は一人一人に聖書の言葉を通して語りかけてくださいました。助け主聖霊は私たちがその御言葉に忠実に聞き、そして従い、それぞれの生活の中でそれらの御言葉を行うことができるように、実践することができるように助けてくださいます。何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるんでしょうか、尋ねた律法の専門家に対して、主イエスは律法に書いてある通りに行うことを命じられました。私の隣人は誰ですかという質問には、良いサマリア人の例え話を通して答えられました。そして最後にイエスは、あなたも行って同じようにしなさいと命じられました。今朝、この御言葉を聞き、私たちが応答すべきことについてお話ししたいと思います。まず第一に、私たちは神の言葉に聞き従うことが期待されています。約束してくださった通り、いつも私たち信仰者の傍らにおられる神の言葉に日々耳を傾けていきます。ただ聖書の言葉を読み聞くだけではなくて、新約聖書ではヤコブが進めているように、御言葉を行う人、実践する人にならなくてはありません。13時間の講義を聞いて頭でっかちになって帰ってきたって言いましたけど、これを消化しない限り、心の内で消化して、そして行いで表していかない限り、私たちは神の栄光を表すことはできません。心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、全身全霊をもって神を愛し、その言葉に応答として従っていきたいと思います。永遠の命を受け継ぐためには、神の国の民として、子供として神の語りかけてくださる御言葉によく聞き実行することが期待されています。2番目に、私たちは福音に生きることを期待されています。福音に生きるとはどういうことなんでしょうか。主イエスが律法の専門家に命じられたように、神の律法を掟に従い行うことを通して、福音の良き知らせを、神の憐れみ、深い恵みを表していきます。このサマリア人は傷ついた旅人を見てかわいそうに思ったんですよね。憐れに思って行動に移しました。お気の毒と言って通り過ぎたわけではない、かわいそうに思って近寄って解放して、そして自分の旅が遅れてしまうのも顧みずに、そのリスクも負ってですね、解放して、しかも宿屋の主人にはお金を渡して、足りなければ帰りにその分を払いますと言って、そこまでしてこの旅人に神の憐れみを表しました。主イエスも、私たち罪人が死の滅びの道にあるときに、私たち人間を、罪人を憐れんでくださった。かわいそうに思って私たちのために十字架にかかってくださった。ご自身を私たちを救うために捧げてくださった。私たちが永遠に生きることができるように、ご自身を十字架の上に捧げてくださいました。私たちが福音に生きるということは、この神の憐れみを私たちも同じように、それぞれの生活の中にあって、隣人である隣人に対して表していくということではないでしょうか。私たちが今週隣人として接するすべての方に、損得感情からではなくて、父なる神への献身により、神の愛と憐れみと 祝福を分かち合っていきたいと思います。イエスはこう言われました。あなたも行って同じようにしなさい。お祈りします。
恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝の語られた御言葉を感謝いたします。どうか私たち一人一人がそれぞれの心の内にあなたの御言葉を受け止め、あなたの真理に聞き従い生きることができるように助けてください。今週もそれぞれの生活の中にあって、それぞれが接する隣人の関係の中にあって、あなたの憐れみを、あなたの愛を、あなたの栄光を表していくことができるように、私たち一人一人をどうぞ用いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。